ここからは伊藤橋本防災士の会の方に防災知識について教えていただくコーナーです。本日は地震発生直後の避難と移動についてお話をしていただきます。まずは自己紹介をお願いします。
はい、伊藤橋本防災士の会幹事長の大橋と申します。よろしくお願いします。
はい、大橋さんよろしくお願いします。本当に昨日はちょっと驚きましたね。南海トラフ地震臨時情報、巨大地震注意という情報が初めて発表されたんですよね。
はい。宮崎地方においてマグニチュード 7.1、最大震度6弱という地震が発生しました。
はい。
この地震の発生場所は南海トラフ。要するに日本には4つのプレートが来てます。その4つのプレートの縁の2つ、ユーラシアプレートという大陸からのプレートと、フィリピンプレート、これは海側からのプレートなんです。これがユーラシアの下の方に潜り込むということなんで、この筋のところが、南海トラフというふうに言われてます。今回起こったのは、フィリピンプレートの中のプレート内で起こった地震なんで、はい、その関連で準備委員会というのが発足されたと。いうことで、検討されたということになります。で、検討の課題は何かというと、警報を発するか、注意報を発するか、あるいはもう何でもないよというふうにするか、この3段階の決定をするということで、出されたのは巨大地震、情報、注意報ということで発せられました。で、これは何かというと、今回の地震によって、今までよりも数倍、地震、巨大地震が起こる確率が高くなったよということで、平常時の対策をもう一度確認してくださいよということで、はい、そんなに怖くはないですよということで、一応今、身の回りのものをもう一度点検してくださいという考え方でございます。
はい、わかりました。なので本当に今できることをね、はい、皆さんにもう一度再確認していただきたいと思います。
はい。
はい。まあ、そして今日は、ただ万が一地震が発生した時にどうやって避難をすればいいのか、移動したらいいのかということについて教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい。まず地震が発生し、揺れが収まったら、まず深呼吸をしてください。
はい。
周りを見渡して、危険が迫っていたら、直ちに周囲に建物のない広場、そういった安全な場所に移動してください。ここでは命を守ることを最優先にするために、安全な場所に移動することです。
はい。安全な場所に移動するということは、避難をするということですよね。避難というのはどういったことを言うんでしょうか？
はい。避難とは災害から命や生活を守るために安全な場所に移動することです。
はい。
避難先として発災直後に地震、火災や大雨による土砂災害など迫る危険から命を守るために緊急的に避難する避難場所と発災後に自宅に居住できなくなった場合に一定期間滞在する避難所があります。
はい。
ただし、避難先は避難場所、避難所だけではありません。安全であれば自宅や親戚知人宅も避難先になります。
はい。
避難場所と避難所の違いは、避難場所は危険から逃れるために避難する場所で、大きな公園や広場、学校のグラウンドなどがそうです。
はい。
また、避難所は自宅が被害を受け、生活困難な場合に学校や公民館などです。避難場所と避難所は自治体が指定します。
はい。
避難所以外の避難先として自宅避難、在宅避難、親戚や知人宅の家があります。在宅避難は家の倒壊や浸水、土砂災害の危険がないことが確認できれば自宅に留まり避難生活を行うことです。親戚や知人の家での避難は、自然災害のリスクが高い場所に暮らしている場合に、災害時に避難することを事前に相談しておくことが必要です。
はい。自分の命を守るために、安全に避難するため、知っておきたいことってありますか？
はい。まず、地下街ですけれども、落ち着いて壁伝いに移動しましょう。
はい。
停電した地下街は、パニックが起こる。 危険性が高い場所の一つであります。
はい。
地下街には60メーター沖に非常口が設置されているので、一つの非常口に殺到せず、壁伝いに歩いて避難しましょう。
はい。
たとえ動いていてもエレベーターには乗らないことが肝要です。地震や停電で閉じ込められる危険性があります。エレベーターは使わず、避難口もしくは非常口から階段を使って避難するようにしましょう。
はい。
人混みではパニックに注意しましょう。人混みの中で規制を上げたり、突然走り出すなどの行動がパニックを引き起こします。事故につながる危険性があります。噂はむやみに流さず、周りに配慮した行動を心がけましょう。群衆雪崩に巻き込まれないことが必要です。人の集中として動けなくなり、折り重なって次々と倒れることです。近年も、国内外で群衆雪崩の事故が起こっています。地下街や地下鉄から地上へ向かう階段、出口に向かう細い通路、ターミナル駅の周辺、歩道橋など、群衆雪崩が起きる可能性があります。そのような場所では、特に冷静な判断が必要になります。周りが見えなくなって、我先にという行動が命の危険に直結します。
はい。
火災を発見したら初期消火をしましょう。火が小さいうちに消火器や水バケツで消火します。ただし、自分の身を安全に第一に考えてください。
はい。
炎が天井に届くほど大きくなると、身の危険を感じたら消火活動をやめて、大きな声で火事だと叫び、周囲に知らせて避難しましょう。
はい。
切れた電線には絶対近づかない、触らないでください。切れたり垂れ下がっている電線は電気が通っている場合があります。感電の危険性があるので絶対に触れないこと。
はい。
電線が木や看板などに接触している場合も同様です。次に落下物から身を守る。住宅地ではブロック塀の倒壊や屋根瓦、植物プランターなどの落下で怪我をしたり命を落とす危険があります。街中やオフィス街ではガラスの破片の落下に注意しましょう。
はい。
外壁にひび割れてできているビルは危険です。ひび割れたビルから落下する外壁やタイルなどによって怪我をしたり命を落とす危険もあります。ビルの基本構造が損傷していて倒壊の恐れのあるものは絶対近寄らないでください。
はい。
避難に車は使用しない。一般車両の使用は緊急車両の通行の妨げになります。また、道路の損傷や信号機の故障により、交通事故の二次災害も危険があります。災害直後の、避難は車を使うことは避けましょう。
はい。
地滑りや崖崩れなど土砂災害は一瞬で起こります。比較的緩やかな傾きの傾斜が広い範囲で滑り落ちる地滑り。急な斜面が突然崩れ落ちる崖崩れは大雨や地震により突然起こります。このような危険のある場所にいたら一刻も早く安全な場所に移動しましょう。夜間に避難する際の注意点として、夜間の避難は見通しが悪く、転倒や側溝の転落などの危険が伴います。広い道を通行するなど特に注意が必要です。停電している場合は懐中電灯を使い、目視点検をしながら注意して避難しましょう。
はい、わかりました。では、帰宅困難になった場合はどうしたらいいんでしょうか。
はい、発災後、移動しようとする多くの人で道路が埋まります。救急車などの緊急車両が通れず、救助、救命活動の妨げになります。また、歩いて移動しているうちに余震に遭う可能性や、混雑に巻き込まれて群衆雪崩に遭う恐れもあります。これらのことから、発災後すぐに自宅に帰ろうとするのは危険です。発災後はむやみに移動せず、会社や学校など安全な場所に留まりましょう。すぐに帰れないことを想定して、事前に家族の安否確認の手段も決めておくことが重要です。
はい。
出先で被災した場合、 慌てて帰宅を急がず、駅や集客施設にいる場合は、まず施設内で安全確保できる場所に移動してください。混乱が落ち着くのを待ちます。大規模地震の発生時は、買い物客等の行き場のない帰宅困難者を受け入れる一時滞在施設が開設されるので、近くの施設に向かいましょう。
はい。
とどまる目安は、救助救命活動が優先され、発災後3日程度と思われます。自宅にいる子供や妻、祖父母が心配で危険を承知で急いで徒歩帰宅する、その行動は NG です。自分がしばらく帰宅できない場合は、地下近所同士で助け合えるか、学校や保育園、養護施設など、発災時にどのように連携していくか日頃から確認しておくことが大切です。
はい。
家で待つ家族に安全に帰宅できる状態になったら帰ると連絡します。
はい。
帰宅困難者を受け入れる一時滞在施設は、施設自体の職員も被災している中、町全体の安全を守るために地域の共助の取り組みとして運営されます。施設を利用する人も備蓄品の配布や共有部分の清掃など施設の運営を積極的にサポートしましょう。
はい。
また、高齢者や障害がある人に対して配慮を心がけましょう。
はい。
発災から3日程度経過し、混乱が収まってから帰宅を開始しましょう。復旧状況により交通機関の運行が再開しているかもしれません。ただし、帰れるからといって帰宅困難者が一斉に駅や道路に出ていくと、結局危険な混雑を発生させてしまいます。帰宅する際は周囲をよく見て人が集中しないタイミングを測りましょう。
はい、わかりました。他にお伝えしたいことはありますか？
はい、伊藤橋本防災士の会では、毎月第1木曜日の13時から16時までの間、橋本市保健福祉センターの1階ロビーにおいて福祉防災相談会を開催します。お越しをお待ちしております。また伊藤橋本防災士の会ではホームページを開設しています。防災士認定の資格をお持ちの方、取得を検討されている方、防災士の会に興味のある方、防災に関する相談がある方は、伊藤橋本防災士の会のホームページのお問い合わせからご連絡ください。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。